ボーイズラブ真剣部。
こんばんは、のこです。
こんばんは、まきです。
こんばんは、みかんです。
ボーイズラブ真剣部とは、ボーイズラブで社会を変えるために、BL に真剣に向き合う私とあなたの無限拡張概念部活動です。このポッドキャストでは、私たち3人がこの国を BL ドラマで変えるという野望に向かって、主に日本のでも真剣に視聴し、燃え、怒り、思考し続ける活動の記録をお届けいたします。はい、
はい、
読みました、読みましたまあね、今回の回、はい、あ、テーマとかはあんま特になくて、もう雑談っていうか、もう言っちゃえばボーイズラブ的近況報告というか、最近あったいろんなボーイズラブのね、みんなでいろいろ話していけたらなっていうふうに思うんですけど、
はい、
何の話からしますか？は
い、順番的には眠るバカが一番前に。
あ、そっか、
なりますか
ね、うん、BL じゃないけど、もう全然私たちはガールズラブの話もするんで。
はい
はい。
え、眠るバカの記憶鮮明ですか？ちゃんと
鮮明ではないけど、ちゃんと残ってます。
うん、おぉ。そう、私とマキさんはね、一緒に眠るバカを見てきたんですけど。
はい。
はい。
あの、ベビーワルキューレの坂本監督が監督された、今回原作がある眠るバカという漫画の実写映画ですね。
はい。
はい、お見に行ってきました。もう簡単に言えば、大学生の、あの、女二人が、
はい、
あの、別れるまでの刹那を描いたなんですけど、よかったよね。めっちゃめちゃ泣いて、
めっちゃ良かったです。
なんか見に行った人、私のフォロワーにも一人別でいるんですけど、この子もすんごい泣いたって言ってました、
はい、もう私とマキさんもべっちょべちょ信じられないぐらい泣いてなんかさ、マジこれはもうめっちゃ好き事故になっちゃう、自分語りになっちゃうんですけど、ガチで大学生ってマジああいう感じじゃんみたいな、大学生の全部が詰まってて、
はい、
で、私がなんだろう、めちゃめちゃ好きだった子がいたんですけど、なんかその子との日々をめちゃめちゃ思い出す、でも全部が刺さってきて、しかももうその子と別れてるから余計に全部が、ね、刺さって、
事実すぎる、
涙止まんなくてそうで、なんかそれこそ、なんか私は別にあんま夢とかやりたいこととかなかったんだけど、うん、その子はね、あった子だったんですよ、
うん、
それでなんか、うん、スクールとか通ったり、オーディションとか受けてたりっていうのをね、見てきた記憶とかがね、全部返ってきちゃって、
うん、でもまんま
そういうやばかったねマジね、しかもなんかほとんど一緒に住んでるみたいな感じだったんですね、
はい、
うんうんうん、
最悪じゃない？
自分の話すぎる。
そう、だからなんかもうやばかった。
そりゃそうだ。
もうなんかもう応援するから泣いちゃって、めっちゃやばかったんですよ。なんかさ、なんだろう。だからなんかどっちかっていうと、その先輩じゃなくて、もうイリスにめちゃめちゃ共感というか、肩入れしながら見てたから、もうイリスが泣いてるシーンをもうノコも全部泣くみたいな、
うんうんうん、
めっちゃ切なかったけど、めちゃめちゃ最高の女恋愛物語、恋愛というかもう女ラブ物語でしたよ。でけえ愛が全部あそこにありましたもんね。
うん、ありましたね。
そう。そんでね、そのま、本筋はさっきも話した女2人、しかもその別れる女2人の話なんだけどね、
うん、
途中で男がね2人出てくるんですよね、砂樋口がね、
はい、
はい、
男が出てくるんですよ。なんかめっちゃもうなんかさ、ツナの方とかも信じらんないぐらいのんけなんだけど 信じられないぐらいのんけなんですけど、なんかなんて言ったらいいんでしょうね、あそこのシーンって。なんやかんやいろんないろいろあって、
うん、
なんか振られるっていうか、なんて振られる、
うん、
なんて説明したらいいんだろう、あそこ
振られ
振られるでいいのかな、
うんうんうん、
いつも先輩に振られるんだけど、先輩に振られたりなんかボロクソ言われたりして、なんか、うん、あとなんかなんだっけな、萌えカーナビみたいなのが萌えカーナビしんなりしてめちゃくちゃ落ち込むみたいな感じのシーンがあるんですけど、うん、そこにその樋口、伊藤っていう樋口がね来て、なんか鎌倉でも行くみたいな、
うん、
あるんですよ。簡単に言っちゃえば、めっちゃ簡単に言いすぎてるけど、なんか他にもなんか結構落ち込んでるツナのもとに、その親友のその車を降りたはずの樋口がまた戻ってきて鎌倉でも行くみたいなシーンがあって、でそっからそれ以降2人出てこなくなるんだけど、
うん、
私とマキさんはそれを見て、あ、くっついた男には興味ないんだ、付き合った男には興味ないからってこない。そうか、坂本は付き合ってる男にも興味ねえもんなって、別れる女の話が書きたいんだから、その対局のやつとかも出す意味ないもんなとか言って、
ベイビーアル、私その話聞いて、あ、そうだ、ベイビーアルキューレにも幸せになった男って一人もいないって、
そう、
ね、
男さんも座れて幸せになった男って一人もいないって、ない男って全員死んでるって、
興味ないから、確かに
幸せになった後の男に興味ない、
ほぼ全員死んでる、
最高、本当に1ミリも出てこない、名前すら出てこない、
うん、で誰だっけ、マキさんですよね、マキさんがやっぱ鎌倉だからとか言い出して、
だってね、鎌倉ってクリアのドリームアイランドだからさ、
その辺、あの神奈川の西の方は西の方なのかな、そこって江ノ島周辺地域のことを、あの私は言い出したんですけど、江ノ島にはなぜかクエアな物語が集まっているって、なんか聖地がやったら江ノ島になりがちっていう、うん、それこそこの後の月からもそう、あの月からもそうですし、君となら恋をしてもいいともとか、うん、あのキズのドラマ版の方とか、
うん、
なんかやたら江ノ島周辺、
眠るバカのね、その男たちも
鎌倉に行くっていうことは、
ことは、まあ、付き合
って、そう、ユートピアだから、
鎌倉行くって、イコール、隠語だから、付き合うみたいなことの隠語になってる。
でも、まあ、絶対別れるよねっていう。
そう、絶対秒で別れると思う。
うん。なんか、ツナがやってる田口ってやつはもうめちゃめちゃもう信じらんないぐらいのんけだし、樋、
うん、
口浩平がやってる伊藤っていう役はめちゃめちゃ変わってて、なんか Going my way みたいな、我が道を行くみたいな感じなんです、うん、でも2人は仲良くて、
うんうん、
絶対付き合ったらうまくいかないから、
うん、
どう考えても別れてるよねっていう、
うん、
そう、イリストルカの話だけしてればいいのに、私たちはねこういう脇道のどうでもいい男たちに興味を抱いてしまう。
いや、でもその2人に関しては、もうすごいあの BL として燃えるぞって心持ちで見に行ったから。
半分半分ぐらいの期待で言ってましたよね、多分。
そうそうそうそう。
もうそっちが、そのイリストルカの話はもう大前提としてあるから、
うん、
だって、ちょっと樋口がどれぐらいやってるかなっていう。
そうそうそう。
どこまでやってるかなっていう。
どこまで BL かなっていう。
眠るバカのさ、公式のさ、ツイッターアカウントとかもさ、めっちゃ綱引き推ししてくるんですよね。
うん。
もともとその
2人が綱子編みたいなさ。
そう、だから余計にこう、親友が親友役やってるぜっていう。
ああ、親友
ぶりだぜみたいな。鎌倉も行くぜみたいな。
そうそうそう、そういう心持ちで見に行ったら鎌倉行くエンドで終わったから、
あれ笑ったな、
つまりはそういうことですよねみたいな、
あれ大爆笑でしたね、マジで、
あれよかったなマジで。
ラ関連だとさっきも出ましたけど月かなね、2人が読んでたやつですね、
うん、月かな、はい、
この間完結記念で、はい、
ごめんなさい、
この間の4月の末頃に完結記念14巻、最終巻発売記念で1巻から13巻全部無料公開、1週間無料公開っていうなんかとんでもないことをやってて、一時のゴールデンカムイみたいなことやって、
はい
確かに人がいるかどうかわかんないですけど、ゴールデンカムイみたいなことをやってて、でそのそれが始まったぐらいのタイミングでツイートが1個おすすめのツイートが流れてきて、でなんかそのツイートが多分私が一番最初にその月かなを読み始めたんですけど、でそのツイートがなんかその月かな自体が最初こう女女のそういうラブシーンみたいな描写がある漫画だから、そういう女のエロが見たい層がこうなんか連鎖してるアプリが一般誌っぽい感じなんですよね。でジャンルも結構多分そんなにゆりとして書き分けられてない感じだったので、そういう女女のエロが読みたい層が読んでたのが、そのコメント欄がついてるんですけど、そのコメント欄の様子を見てもなんかそういう感じだったのが、どんどん回を増すごとにつれて この二人はどうやったら同性婚して二人で生きていくことができるんだろうみたいな、この国に実在する女女たちとして、うん、この二人の生活について考える、女女はどうやって二人で生きていくのかみたいなことについてガチで考える人をどんどんが増えてった、そういう人をどんどん増やしてった、うん、そのタミフル先生って方が書いてらっしゃるんですけど、タミフル先生がもうどんどん読んでる読者の思考を変えていったっていう風な容姿のツイートが流れてきて、ちょっと気になるって思って読んだら、もうドア頭からすごかったんですよこれレズビアンとレズビアンの物語だっていう、すごく1話からもうそれが急ハンドル、もう1話何ならもうなんか過去回想から始まるんですけど、過去回想からもうすごくて
あ
一気にその日1日休みだったんですけども、夕方頃には全部読み終わってました、13巻分。
早
っ、うん、すごかった。休憩挟んでましたけど、それでももう一気読みでしたね、
うん、
すごかった。
なんか本当にもう序章も序章しか読んでない、
多分
からまだミワとサイコ付き合ってる、
ラブラブ、まだ
ミワとサイコめっちゃ付き合ってる、めっちゃダメダメ
じゃあ本当にダメダメなんだこれネタバレになっちゃう、
うん、
けど私はそこ、むしろそこを目当てに読んでた読んでたっていうか、うん、読んでたし、そういうのを目当てに読みたい人もいるかもしれない、なんかそこは売りじゃないけど良さ強みだと思ってるんですけど、これから読むつもりがある人は聞かないでほしいんですけど、
はい
なんか本当にフォロワーさんも、読んだフォロワーさんも言ってるんですけど、なんかいわゆる GL 漫画、BL 漫画でよくある一組のカップルが付き合うまでとか、付き合ってもうちょい先までとか、その後もこの二人が一生添い遂げるまでみたいな話とまたちょっと書き方が違って、もうレズビアンの生涯みたいな感じで描かれてて、最初そのミワとサエコっていう女性が好きな女性が2人出会って付き合うところから始まるんですけど、その後2回別れるんですよね。
うん、
ミワとサエコが
2回も別れるの？
ミワとサエコが別れてでミワとサエコがそれぞれまた新たなパートナーを作って、そのパートナーとも別れてで最後どうなるかっていうところまでなんですよ。
ビビった、ミワと最後2回も別れてたらもう諦めろっていうところだったミワと最後は1回か、
まだ今んとこ1回、その13巻までの
今んとこ
今んとこ1回、こっから先は分かんないけど今んとこ1回分かんない、14巻で死まで描いてたら分かるかもしれないけど、
やばい
けど、そう、だからなんか、こう、そんな簡単に初めて付き合った人と添い遂げるわけなくねっていう。
うん。
そう、なんか、
うん、
リアリティというか、なんか、その別れ、その付き合うの、付き合ってる時もなんか絶対にこの後別れるっていう感じじゃなくて、もうすんごいラブラブなとこまで行くんですよ。
うん、うん。
そっからちゃんとすんごいギクシャクしてちゃんと別れる。
はい。
ねえ、なんかそれさ、読めないかも。現実すぎて。
あ、逆に。
大学生の話聞くかなって。なんかもう脳天からずっと刺されてるみたいな感じだ。
うん、確かに、なんか、もう友達の恋バナを聞いてるぐらいの勢いで言えるかも、もしかし
たら。なんか、そのギクシャクする理由も、もう本当にちゃんとこう人と人とこう向き合ってる、付き合ってたら起こりうることっていうか、もうどこか遠い世界の話じゃなくて、それこそさっき言ったみたいに友達の話聞いてるみたいとか、なんかそういう自分の、なんだろう、生活とこう密接につながってる事柄、
うん、なんだろう、なんか
っていう感じが、
自分の友達、自分と友達とかでも全然、とか自分と親とか、なんか、
うん、
他の人間関係においても、なんかそのリアルさに関してはすごい置き換えが可能なぐらいリアル。なんかこの人のこと好きだけど、うん、でもちょっとここだけ合わないんだよなみたいな、なんか、
うん、
ご飯屋さんの選び方がちょっと価格帯が合わないとか、
うん、
なんかそういう微妙に合わない、なんか待ち合わせにいつもちょっとだけ遅れてくるとか、なんかある BL ドラマで例えるとすると、ジャック・フロストの別れ方とすみたいなリアルさ、
ジャック・フロストの別れ方もうリアルすぎて、
一体たしぐらいのリアル。
うん、めっちゃリアル。なんかこう深く付き合っていきたい相手だからこそ、
うん、感化できない、
こうそう見過ごせないし、ずれていくしみたいな、うん、で、こう、ずれを、こう、ちゃんと、こう、話して、ここは、こう、こうして接していったらいいよね、みたいなことを、こう、ちゃんと話し合いもする、
うん。
だけど、でも、やっぱり、みたいな、
うん。お互いの、こう、自分としての譲れないというか、
うん。
自分、相手としても変えたくないし、変え切りたいわけでもない、うん。自分のために変えたいわけでもないし、変えてほしいわけでもないし、みたいな。
そう、なんかそう、うん、相手のなんかそういうところを好きになったのに、自分のせいで相手にそれを変えさせたり、負けさせたりっていうのはしたくない、してほしくないみたいな。
うん、なんか読めないかも、マ
ジ。逆に。
なんかさ、自分の話されてるみたいで怖い、今。なんかマジで読めない。
いや、でもね、すごいなんかこう、好きだからこそ、別れるっていう。
うん、そう、全部そう。
選択肢を取る。
なんかもう、すごいもう、何、じゃあもういい、嫌い、別れるみたいな感じじゃなくて、もうなんか、淡々と、あ、じゃあもう私たち、恋人という関係はやめた方がいいかも、みたいな。
そうそうそう。
なんかある、恋人という関係が、今の社会だと、一対一で、こう特別な関係だからこそ、この名前の関係でいうのはやめた方がいいかもっていう、なんかそれ、その名前であることによって求められ、相手に求めてしまうこととか、相手に求められることとかが多いから、じゃあそうじゃない付き合い方の方がいいよねみたいな。
うん、
うん、
マジで読めない、本当に。ね、さ、2人が「いや、そうじゃなくて」って言って話してくれるじゃないですか、今の。だから読めない。
そう、大丈夫、大丈夫。そうかもって思ってるから、なんか、
うん、でも読みたい気持ちはもうめちゃめちゃあるから、もういつか読みたいんだけど、ちょっと自分のことすぎて、
うん、だから
途中で逃げる感じもある。
でも燃えるとこはマジでめっちゃ燃えるから。
そう、そうなんだよ。
マジで尋常じゃなく燃えるから。
燃え転がるよね。うわーって。
今日家に人も誰もいないから叫べるけど。
私も燃えすぎて、マジで、もうこれ以上読めないってなって、2、3回休んだもん、ちょっと。
どっちかっていうと、そこ、萌えのところではもう、ちょっと一旦待ってほしい。
そう、ちょっと無理っつって、萌え転がって、休んで、みたいな。
うん、犬塚美は本当にお前、いい加減にしてほしい、一回っていう。
のこも、いや、燃えたい気持ちはあるから、まあ、読めます
。最悪
のうち絶対に、まあ、読めます。
そう。抜粋してる、ラブラブシーンだけ抜粋してるの読むとか。
そう。
そんなのは意味がない。そんなの無意味。
いや、でも、本当になんか、読んでほしいよ。
のこがさ、一番読むべきじゃないですか。明らかに。
そう。
そうかも。一番自分の話として読める人は、多分この3人の中だとのこさんだと思うけど、
うん、
逆に自分の話すぎて読めない人ものこさんだと思う。
そう。なんかさ、だってさ、2人がさ、なんでうちのさ、今までのさ、デイアイム知ってんのと
思って。私たちじゃなくて、タミフル先生がそうだと思う。
そうだよ、タミフル先生が知ってるんだよ。全部続けなんだよ。
え、ノブ言ってない。言った、全然言ってないのに、なんでバレてんの、なんで知ってんの。
だから、マジですごい、すごいと思う。
うん、
やばいんだけど、
なんか、すごい、本当に、なんか、今の、この、現代日本で、こう、女が好きな女と生きていくって、こういうことみたいなのをずっと書いてる。
うん。うん、やばいね。マジで、すごい。なんか、その、月刊のすごいところって、その、レズビアン2人の人生を描くこともそうだけど、その過程において、うん、なんか本当に恋愛における全部をやってる。そのサイドストーリーでリカちゃんっていう友達がミヤとサエコの友達として出てくるんだけど、うん、そのリカちゃんはリカちゃんでヘテロセクシャルな子だけど、その子の恋愛の悩みも同じぐらい本気でサイドで走らせてて、
うん、
だし何だっけ、なかなか出てこない。モッチーじゃなくて。アロマンティック
だ。あ、ウッシー？
ウッシーだ。ウッシーっていう恋愛に興味がないっていう子のことを同じぐらい全力で書いてるし、
うん、
そう、同級生の男の子たちの、その、彼女とうまくいかないとかの悩みも、もうなんか、恋愛における起こりうること、割と全部を本気で書いてる。
うん。
びっくりするぐらい。だから、なんか、読んでて、いろんな BL ドラマの名前が頭の中を。
うん。
途中、降ったら土砂降りが出てくるところもあるし。
そうそうそう、降ったら土砂降りやってた。
本気で降ったら土砂降りをやってるシーンもあるし。
え、じゃあ読めます、全体に。
女を
頑張る。
そう、結婚とかもあるし。
結婚したいね。え、女で言えばさ、あれ、あやひろもね、今日情報が出ましたけど。
そう。
はい、帰ってくる。
あやひろ。
レズビアンの夏が始まりますよ。
そう。やばい。やばい。
え、やばくないですか？しかも、初回の放送がね、6月26とかだったから。
ギリ6月。
神じゃん。
6月にあやひろがいてくれる。
今回コメントで、カンナさん、森カンナさんが、もう、うん、レズビアンって、どストレートに
言ってた。
め
っちゃ嬉しかった。
セクシュリティとか。
なんかさ、みんな、やっぱさ、あやひろに集まる大人は、
うん、
ガールズラブにめっちゃ本気だから、
うん、
なんか
本当に真剣。
そうそう、ただ大手を振って楽しみにしていれば勝手に救われちゃうから、
うん、
今回も勝手にね、
うん、
どこを救われていきたいななんていうふうには
何も心配することがない。
ない、
ね、本当に
こう、もう身を預けて楽しみだなってできる。
うん。あと本田恭也さん出るかなぐらい。 そう、続投キャストがいるとは書いてあったから絶対誰かは続けて出る。
本田圭佑さん以外いないだろう。
でも多分、うん、ちょっとかぶってるんですよね、撮影時期が木獣と、
うん、
うん、
なんとかさせる、なんとかさせます。
とあと今回会社の中の描写がどれぐらい出てくるかにもよるかな、うん、もうだって結構
お家と、お家とハワイアンズですよ。
そう、
ハワイアンズ行ってんの意味不明なんですけど。
そうです、のくさん地元だからね。
ハワイアンズは福島なんですよ。
そうと違う、だいぶ違う、地元って言ったら違うか。
私ハワイアンズ毎年行ってましたよ。
本当ですか。
うん、家族旅行で行ってました。
仙台の人間もね、しょっちゅうハワイアンズに行ってる。
あの辺の子みんな行ってるの、ハワイアンズ。
あそこで、あそこで大レズビアンストーリーを撮っていたなんて。
なんか、
ハワイアンズも聖地になるんじゃないですか。
いや、なるでしょう、これは。なりますよ。
やばい、やばい。
女の子たちがさ、みんなさ、水着でさ、デートしに来るんだよ、ハワイアンズに。
やばい。東北にも聖地が。
いや、東北、マジででも、同性愛者いないですよ。東北マジ終わりの地なんで、同性愛者いないです
よ。東北結構暑い。暑い場所に
東北マジでやばいですよ、本当。なんか自分のマッチングアプリの話するのどうなんだろうとかって言うんですけど、なんかさ、東北はなんか何キロ圏内みたいな条件つけてさ、うん、なんかそのレズビアン用のね、出会い系のアプリがあるんですけど、うん、あれスワイプしたっけ、マジで5件ぐらいで0件になるんですよ。マジそういう地です、終わりの土地です。
マッチアプリが主流じゃない地なんです。
いや、じゃあ、いない、
存在
してない。
そう、それはそうだけど、こう、
いないって思って、
そういう、そういう探し方ができない街というか。
でも、その同じアプリを、うん、うん。でも、今、東京出てきて、同じアプリを同じ探し方しても、人いなくなんなくて、マジやばいです。
極端だな、すごい。そう。終わんなくて、それはそれで困る。
だからまあ綾広効果で北、うん、
移住だ、移住。
みんな移住してあげてほしい。みんなかわいそうだから出会えなくて。
だからのこさんが引っ越したからあと5人しかいなか
った。1県に1人しかいないレベルにいないから。綾広効果で、綾広効果をさ、そういう風に全国にさ広げていったらいいんじゃない。地方のいろんなところにレズビアン旋風を巻き起こしていただこうか。
なんかハワイアンズで、あのそういうイベントとかやったらいい。
やってほしい、出会い系。
確かに。
で、街コン的な、なんかあやひろのパネルとか
置いて、そういうの、ね、あやひろにやってもらえないかな。全部一ドラマにさ。
いやでも
だって
あやひろって本当にやりそう。
だってね、前の時はレズビアンの
マ
ッチングアプリと
カンナさん呼んでイベントしてたし、
うん、しかもなんかどうやら今回もあの前回の1話で、あのレズビアンのインフルエン LGBTQ とかで、あの公表してらっしゃるインフルエンサー集めたやつとかやってたの覚えてますか。
はい、
あれ多分今回もやってますよ。
なんか一人名乗り出てたのは見ました、出てますって。あのノコさんがリツイートしてた、
あ、みえちゃん。そう、あの子もう結構あの界隈では名の知れたインフルエンサーというか、でも多分しょっちゅうマンバズしてるからみんなも見たことある子だとは思うんですけど、うん、その子が撮影参加してきましたっていうのをツイートしてたんで、あやひろ今回もそういう取り組みやってるんだなっていうのを感じましたね、うん、なんとかしてくんねえかな。
そのうちのこさんも呼ばれるんじゃない。
どこがなんで行くの。一番意味不明なんですけど。
だから BL 神剣部かつ
GL 神剣部としてみんなやだ、なんか一人で行きたくない。みんなで行きましょう。
それ行きたいけど、
ラジオ聞いてる人もみんなであの行く。
みんなで。それこそだって今回エキストラあったから、
うん、結構よかったね、うん。
なんか
めっちゃ平日だった気がする。
めっちゃ平日だった。 し、なんか情報解禁の時点で、そのエキストラの情報が出た時点で、うん、なんかちょっと怪しかったんですよね。
怪しろだな。
怪しろなのか。そもそも、枝監督会のエキストラ募集で、うん、で、なんか結婚式とか、枝監督ってそもそもシーズン1に関わってなくて、2から加入してくださってて、
うん
うん、で、かつ結婚式のシーンがあります。だったんで、結婚式って言われたらもう主人公2人の結婚式って最初思っちゃうじゃないですか。
妹でしたっけ。
そう、結局蓋を開けたら妹だったんですけど、だから綾弘って結婚できないのに結婚式絶対やんないタイプの作品だよなっていう、 結婚同性婚ができないうちに結婚式を形だけやるタイプの作品じゃないだろうっていう、なんか謎の信頼があったのと、あとなんか、なんとなく香っている情報として、枝監督の持ってる MBS の別の作品じゃないかなっていう噂が立ってたんで、どうかなっていう感じだったんですけど、めっちゃ綾弘だった。めっちゃ枝監督でめっちゃ綾弘だった。
ね。
ねえ。ハワイアンズ行きたかったの。
綾弘もでもめっちゃ楽しみ、ほんとに。綾弘が6月でしょ ?6 月ってあったらなんか。あとはなんか
スメルズの映画、
スメルズ
の映画も6月
だ。あやひろとスメルズの確認スピリットがある6月、やばいっすよね。
去年の夏とほぼ同じ。
うん、
去年の夏はもう一回やってる。
なんかやっぱスメルズずっと好きな作品だったから、
うん、
なんか去年のドラマもめちゃめちゃ良かったし、うん、こうやって時間がちょっと経っても、うん、映画として戻ってくれるの本当にありがたい。もう本当に沢田育子に頭が上がらないんですけど、
うん、
スタジオブルーに頭が上がらないんですけど、
うんうん、
本当に映画もめっちゃ楽しみだし、なんか素敵な作品に、まあ、なってることはね確定ではあるんですけど、
うん、
またね、あの何にね会えるのもすごく楽しみだし、泣いちゃうんだろうな絶対
ね。
新シーンがあるって、そうね、言ってます
ね。どこ撮ったんだろうね。
なんか、
柳田のシーンっぽいですよね。
なんか、柳田の役のアランくんが楽しく撮りましたみたいなこと言ってて、楽しくって思って。
楽しくないだろう。
だから、本当に我々が知ってる柳田ではないのかもって思って。我々が知ってる柳田のその後ではないのかも。その、
ああ。
別エンドとして。
救いの方かな、
に行くのか、
映画としての実写化としてのエンドってことか、
別エンドというか、
原作の方はまだ終わってないですからね。
終わってないし、結構まだ闇の方に、
うん、
そんな簡単に救いに持ってけるぐらいの尺じゃないぐらい尺が闇があるから、
うん、ちょっとくらいの追加シーンではちょっと救いの方にはいけない感じですよね。
ドキドキ半分。
ドキドキですね。楽しく撮りました。
でもまあ、ね、楽しみな作品がまだまだ待ってると考えると嬉しいですよ。
嬉しいです。
あとは今日情報解禁、新しくあったラブソングね。
うん。
ミッチーがミーンくんと恋愛しますよ。
滑るって言ってない。まだ言ってないよ。
決まってないよ。
恋愛しますよ。何言ってるんですか。スーって書いてたじゃん。
勝手
にみんなちゃんと言わない
じゃん。勝
手に書いてないよ。
書いてた。で何言ってるんですか。読みましたちゃんと。これ読んであげますよ。まあしょうがないな。だってさ、及川が演じるのはソータと共にバンコク勤務となるエリート社員ジン、ま、だってジンさ、勝彦ってもうさ、めっちゃ BL の名前じゃない。まず
社内では BL に出てくる名前なんだ。
脱ぎ止められなかった過去を持つ役だ。お話をいただいた時に、脚本はもちろんジンという役の面白さに強く惹かれ、演じなければきっと後悔する演じたいと思いましたと最初の印象を語る及川。そもそもなんかジンという役の面白さって、絶対これ BL やるに決まってるじゃないですか。 BL やらないと面白いなんか言わないからね。 ね、あのミン君の方はサンっていう役なんですけど、でコスメ会社を経営する若き実業家、若き実業家ですよ。もう絶対ボーイズラブやるための職業だからね、若い実業家は。中性的な魅力と、器の大きさを持つ人物で、本作に出演するにあたり、チャンプ監督とプロデューサーからこのプロジェクトの日本の俳優やスタッフと一緒に仕事ができるのが嬉しくて、とてもワクワクしましたという喜びを胸にしたのだそう。もうこんなんはね、若き実業、スター的存在の実は潜在で家族をつなぎ止められなかった格好を持つ男は出会いするんですよ。
しないまあまあまあまあ、
うん、ミッチーとミンサブカフ決定なんで、三人なんで申し訳ない、もう人さんの方がいればちょっとなと思うんですけど、なんか別に年下は攻めであるべきだと思うので、もう三人です、はい、ミッチー池をやってもらうので、
はい、はい、そこに異論はないです。
もう早く燃えたい。
解禁のあの写真の配置的にも
絶対サブカフ、
絶対あそこさ、
うん、
マンタイプ
の人だ。
マットタイプ。
え、でも待って、でも待ってください。だって映画ってせいぜい2時間ぐらいでしょ？
はい。
うん、
2時間で、その、向井森崎と、ミーン及川を、どっちもこう満足できるほどこう描けます？ 2 時間で。
だから、ミーン及川は、その、口説くシーンとかまでは描くけど、
うん、
その、ここで終わるから。うん、あのミーンがあのミッチーのことを口説くんだけど、
うん、
落ちないの。なんかミッチーはそのアプローチに気づかなくて、ハハハみたいに流してるところで終わる。の子はもうここまで見えてる。
あとはもう皆さんで、皆さんでどうぞ。
盛り上がる。
そっか。
そうそうそう。
だってまだ何も分かってない。
ここ二人メインになるから。
ああ。
なるほどね。
スティルラブソングだ。うん、スティルラブソングなんだ。
スティルラブソング。え、でもさ、絶対スティルラブソングと思う。だってどう考えてもさ、ミーミッチーに燃えたいし。
うん。うん、え、じゃあもうそこでさ、映画の後にそこでシリーズ撮ればよくない？
確かに。
ねえ。
うん、ミッチーしばらくタイにいて。
うん、よろしくお願いします。ミッチーを BL から話したくない。
なんかさ、今日本当になんかミッチーがいてタイムラインに急に、しかもなんか見たことないミッチーの写真がタイムラインにいて、え、何の役、え、なんかミッチー新しい作品出るのって思ったらめっちゃ知ってる作品ラブソングかいみたいな。
ええー、でもさ、足りないよ。2時間じゃ足りないよ。
絶対足りない。うん、ありえないですよ。でも、陣勝彦ってありえなくないですか？どう考えてもボーイズラブの役
なんで。ありえない。あれ、マジでちょっと舐めないでください。主演がさ、だって向井森崎でさ、それだけだってもう見たいのにさ、サブにさ、うん、ミーとミッチーだよ。もうそんなん、ふざけんじゃないよっていう。
尺の取り合いになっちゃう。
どっちそうだよ。
尺の取り合いになっちゃう。どっちがどれだけの量になっても絶対満足いかない。
そう、まず いかない。どっちも 100欲しい。うん、え、なんか、あの、なんだっけ、カイ、名前なんだっけ、役名が覚えてない。カイ、カイとその、向井森崎編とさ、ミーミッチー編が必要じゃない？
あー、話的に。
多分、円盤の特典につくんだと思います。
はぁ、デブで買うか。
早いな、話が。その役柄が出ただけなのに、うん、なんかタイムラインに当たり前のように2人の二次創作が全員同じ世界線が見えてて、そこのなんかいろんな部分が補完され合ってって、なんか一本のストーリーができてて、何あれ。
え、これでこれでさ、2人がさ付き合わなかったらさ、マジみんな大ずっこけだよ。
どうすんのこれで。
なんか付き合うまでやんないんですって。付き合うちょっと前とかまでやる。なんかミーは明らかにミッチーのことが好きだよねぐらいまで、でもミッチーは鈍感年上向けだから気づいてないっていうところまでやると思う。
鈍感無自覚のんけ年上向けだから、
う
ん、
そう、
ね、でもうアタックするミー見たい。そう、ファーストくんいる。
そうそうそう、
キョンコもいるし、
キ し、モイスチャーも読みますよ。大見亮太さん。
そうなんです。
キャスティングが面白い。
ね。
え、てか、ミッチーいるの やばくないですか？
マジで嬉しい。
どう引っ張り出してきたらそんなことできるの？
なんか、私も、
うん、
どうしたらミッチーをタイ映画にキャスティング、タイ BL 映画にキャスティングできるんですか？
やっぱ日本の誇りだから、及川みちとは。
そうそう。
見せびらか
ダイヤモンド。
日本代表としてふさわしい人って考えたら、やっぱミッチーしかいなかった。
えぐい。
世界にミッチーに気づいてもらうとともに、ミッチーに BL の可能性に気づいてもらう。自覚してもらうっていう、
うん、
数字で分かってもらう。
ミッチーでも結局、あれじゃないですか。なんか元彼とかはやってるじゃん。
そう、
シロさんの元彼。
シロさんの元彼、うんうん。けど、
本当にそろそろさ、まあ
そう
ちゃんとメインが欲しいよね。
そう欲しい。
そうメインが欲しいんだよ。
はい。
欲しい。
あのミッチーのメインはみんな欲しいし、あのおじさんの BL をみんな求めてる。イコール、うん、ミッチーが BL をやんなきゃいけない。
そうやんな
き
ゃ。なんかのめちゃ今から結構めちゃくちゃなこと言うけど、なんかミッチーって結構なんか自分の中に、なんかライブに登場させるキャラクターみたいなのがいるんですけど、なんかその、うん、それ同士の BL とかでもいい。なんなら、ミッチーが近くなって、何らかのボーイズラブをやるなら、なんか何でもいいんですよ、今。
メタミッチービー。
すげえ。
そう。マジで見たい、普通に。てか、ガチでさ、本当にさ、マジミッチーのさ、なんかさ、歌った主題歌でさ、ミッチーがさ、メインを張ってるボーイズラブ、本当に見たいな。
見たい。
え、何だったら出てくれると思います、ミッチー。
ミッチー。ミッチーって何なら出てくれるんだ、
うん、
最近ハマってるってこれくだらねえな面白いなっていう風に思って読んでる BL があるんですけど、
うん、
あの最近ね、5巻が出た池王子モンスターと絶対レイド男子っていうその漫画 BL あるんですけど、
うん、
これの高梨めちゃめちゃその色気があって仕事がめちゃめちゃできて王子様みたいな人間いるんですけど、
あめっちゃバラ持ってる、
こいつミッチーがいい。
めっちゃバラ持ってるおじさんがいる一貫に。
そう、このおじさんミッチーにやってほしい。
めっちゃミッチーだ。あめっちゃミッチーだこれ。
私あの一番ミッチーにハマってた時、今も、まあ、現在進行形でかなりハマってるんですけど、ミッチーに異常にハマってる時期があって、その時にこれ読み始めて、これ絶対ミッチーにやってほしいなって思って。
すんごいミッチーがしてそうな格好しかしてない、なんか。
そうなんですよ。
バーバリーチェックのストールをこう首からかけるとか。
そうなんですよ。なんか読めば読むほどミッチーじゃない？
ミッチー、なんかすごい画像を見れば見るほどミッチー。
え、タイトルもう一回教えてください。
池王子モンスターと絶対レイド男子っていうやつです。
池王子。
面白い。めっちゃアホ漫画なんです。
あ、ミッチーだ。すごいミッチーだ。
そう、マジでミッチーだから。なんかさ、こういうさ、ザ・ミッチーみたいなキャラクターはちょいちょい BL いるじゃないですか、商業には。
うん。
うん。
なんか、せっかくあるんだからやっぱ、やってもらわないと、おじさんがかわいそう。
うん。でも映像には全然いない、こういう人。だから、なんか面白枠、なんかサブで面白枠にしちゃう気がします、映像だと。
あ
うん、確かに。
メインの萌え萌えボーイズラブおじさんがいいんですよ。
そう、そうなんですよ。メインで生かしてこそじゃないですか、こういうおじさんは。メインの BL で生かしてこそ。う
ん、その通りだと思います。本当に、ミッチーに早く萌えたいな。楽しみだな、ラブソング。なんか、もともと結構ラブソング楽しみだったけど、なんか、普通に向井康二、森崎。ミッチーの楽しみが上回りすぎてるから
なんか本当に映画館でじっとしていられないかもしれないっていう懸念が
ね、うん、向井浩二がサラバットすぎるとか言ってさ去年のことみたい。
え、でもこれからちゃんと特報とかね解禁されますよね。
そうですよね、まだまだこれからなんですけど。
これからだってミッチーが動いてるシーンが ちょい出しで出てくる。
うん、
怖い。
そうなんです、
ね、どうなっちゃうんだろう、私たち。
もう、ミッチーとミーンが同じ画角にいるだけでキャーってなっちゃいそう。
そう、それだけで私たちの二次創作がタイムラインに溢れてる。今日すごかったですもん、なんか、だってタイムラインにさ、5個くらいさ、私も含めてさ、あの、ミーミッチーのさ、嘘の話。
そう、あの、このキャスト、そのオリジナルだからこそできる、この、本編公開までの間にキャストでどれぐらい二次創作をかけるかって、キャストの設定だけで、うん、むしろそっから先はもう正解が出ちゃうから、正解が出るまでの間しかできない遊びだから、今のうち
やりたい放題や。
そう、
いや、やっぱいいな、それがなんかあの原作のないオリジナル作品の良さですよね。先が読めないっていう、
うん、蓋を開けたら、で森崎ウィンの初恋の相手がウィッチーかもしれないし、
かもしれないし、誰か、いや、ワンちゃん元彼もまだありえる。
そう、私はその線も
結婚する前る、
元彼ちょっと押したいな。実はそのミーン君と過去に何かあったかもしれないし、
うん、
でまた再会みたいな、
うん、
再燃ラブかもしれないし、
やばい。
え、楽しい。オリジナル作品って楽しい。
それで言ったら、あやひろだってまだ何も分かってないから。
何も分かってない。
そう、まだ
あの同性編とハワイアン編しか分かんない。
なんか、新キャスト出るって言ってるから、もう、どんな女が出てくるか分かんないし、どんな男が出てくるかも分かんないし。
第三の女？
第三の。
第三の、第三の女？やばっ。あ、楽しみ。
いや、なんかマジで同じぐらいのタイミングでさ、あの、あやひろもさ、ラブソングも私確認したんですよ。
うん、すごい。
だから行ったり来たり行ったり来たりみたいな感じ。
どっちも処理できないままどっちも出てくるから。
そうなんですよ、めっちゃ大変だった。いや、マジでみーみーちゃん楽しみ。あー、
今日すごい血が巡ってる感じがして、久々に。
うん。
生きてる、私って。
そう、いや、これだよ、これっていう。
私、このタイミング。
情報解禁されてるとき、一番楽しいですよね。
うん。
楽しい。
情報解禁が一番楽しい。
そう、そこが本編だから。
ありえない話。
そう。
そこがサビ。
え、あと、もう一個だけ話したいことあったんですけど、いいですか？
はい。
はい。
青と影の2巻の話しません？
あ、しよう。そう、ついにのこさんが読んだ青と影の。で、そう、私これを、真剣に、リスナーに読んでもらって、うん、キャスト案を考えてもらいたいって思ってて。
うん、確かに。
このドラマ化が決まる前だからこそできる。
確かに。え、ちなみにお二人はどんな感じです
か？この間考えたんだよな。
なんかまず青と影堂っていう漫画について説明させてもらいたいんだけど、
はい、
そのあらすじを読むんですけど、
うん、
野球部のエースピッチャー誠は突然引っ越してしまった元バッテリーの幼馴染俊介をにいる、別れ際にした甲子園で会おうという約束を胸にいつも自分を気にかけてくれる現バッテリーの北斗と共に練習に打ち込む毎日を過ごしていた。しかし高3の春に俊介が突然誠たちの学校に転校してきて…これが、まあ、一巻なんですけど、なんだっけ、南っていうそのすげえピッチャーがいるんですけど、
うん、
なんかもうそいつを巡った三角関係みたいな感じになって、
はい、
やばいんだよね、面白いんだよ。
めっちゃ面白いし、めっちゃ三角関係、もう三角形が三角形のままずっといる。
そう、
お
のさ、三角関係の動き方本当にやばかったですよね。
本当にな
んかの子たちは今までその人が誰かに恋をしてる目をずっと見続けてきたわけじゃないですか。
うん、
うん、
その瞳の なんだ、その瞳を向けた変わる瞬間も今回見たわけじゃん。
うん、そう、
あれやばいよね。
あれすごかった。もう目でわかる。
あれしびれたよね。
すごい、なんかあの本当に野球漫画の二次創作で見るようなことがもう現実に起きてる感じ。野球と恋愛が本当に交差している。
そうそうそうそうそうそうそう、野球もめっちゃちゃんとやって、
そう、
でその上で恋愛もめっちゃちゃんとやるみたいな、なんかなんだろう、あの時ダイヤのエースを読んでいた人、メジャーを読んでいた人、オガペを読んでいた人、忘却バッテリーを今読んでいる人、あと野球漫画何ある？
あと私個人的にクロスゲームとか、あと、タッチとか、ああいう、なんか野球の勝敗が恋愛に関わってくる感じ。
そう、すべての野球部員と、そのすべての野球漫画を読んできた人間、今野球漫画を読んでる人間は、青と影ないと、バットを捨てて、漫画を手に取らないと。
本当に。
え、でもなんか結構、のこのタイムラインでもよく見るのは、この、めちゃめちゃすげえエースピッチャーの南を虎にやってほしいみたいな、みんな言ってるじゃないですか。
は
い、
南誠が、それは、
そう。それはさ、もうそうじゃん。
虎之助ってピッチャーやったことあるんで。
でもなんかさ、誠っぽいよね。
そう。
っぽい。
あの、頑固さというか、日だまりの大地にちょっと似てる感じというか、まあ、だから、相馬もそうだし、あの、下克上
級。相馬にめっちゃ近いし、ってか、今までさ、のこたちが燃えてきたさ、戸田の集合体みたいな男が南じゃないですか。
そう。もう虎之助の今までやってきた役に恋愛スイッチをドンとでっかいのをつけたのが南のこと
になるよね。
なる。
なんかやばかったんですよ、マジで。本当にすごすぎ。絶対ね、みんな読んでほしいしさ、早くドラマにしてほしい。
夏やらなきゃいけない BL ってこれだよって思う、本当に。
そうですよね。
大体の夏ビールって別に夏にやらなくていいことばっかりなんですけど、青と影郎は絶対夏にやんないといけない。
今までさ、日本の BL ドラマで野球のことちょっとやってくれたのってマジ三ツ矢ぐらいしかいなくないですか。
ない。
あと他野球してました、
ない。
でも結構必死に思い出してるんですけど、 BL ドラマと野球が接続したのって三ツ矢ぐらいしかないかもって思ってて、
三ツ矢のベンチに三ツ矢の幻が現れて弁当食わしてるだけ。
そうそうそう。それがやっぱなんか見つけられてないのか本当にないのかわかんないけど、
サブジャンルがないからやっぱり、なんかそれこそタッチとかクロスゲームみたいにも野球も恋愛もどっちも両軸でガッとやってるのってあんまりないから、
マジで今一番ドラマ化してほしいと言っても過言ではないかも、青と影の、元ドラをさ、今日ボーイドラムに留めておくためにさ、青と影のやってほしい。
それは北斗なのか俊介なのか、
でもただじゃあ元気にやってもらうんだったら俊介かな。
そうですね、俊介ってあの元バッテリーで、かつあの誠が野球を、幼馴染みたいな感じで始める理由であり続ける理由である人で、もう転校しちゃって、で野球をやめて戻ってくる、で今はマネージャーを
やってるっていう。で今はマネージャー、
そうやってる、元バッテリーの
ピッチャー、結構やさ男っぽい。
そうそうそうそう。で北斗が現バッテリーのキャッチャーで、北斗は誠を理由にしてキャッチャーに転向してる。誠と組みたくて誠がいる高校に来て、誠のためにキャッチャーに転向わざわざするっていう。
そう、
誠が野球をやる理由になってる
キャラクター。そうなんですよ。
そう、
誰だろうな。北斗
で、あの泣きぼくろがあるんですけど、でちょっと
僕とエロいっすよね。
そう、で俊介がどっちかというとなんあの先生が確か書いてたあの犬になった絵だと俊介がゴールデンレトリーバーで北斗がどっちかというと、うん、あのドーベルマンとかそっちのポそっちっぽい感じ。
あぽいな
感じだし、私は
誰がいい
あの、
うん、
俊介を、うん、月読みにしてて、
うん、
広がります。で
変な声で燃えすぎて
先に決まったのが実は北斗が佐野隼人だった
ん、うん
うんうんうん、金髪の時期の佐野隼人、去年一緒だったんですけど、金髪で短髪の時の佐野隼人で、で佐野隼人にちゃんなんかもう個人的にもうどうせちゃんと高校野球の BL をやるんだったらもうちゃんと野球をやってるがたいがいいと思ってそしたら、うん、夏希を磨いたっていう。
夏希読みいいかも。
夏希読みあのやさおな感じもうちゃんと消化できそうだし、
なんかさ本田恭平さんがもうちょっとでかかった
そう
やってもらいたい感じはあるんですけど、
今なんかね日本の若手俳優界はちょっとガタイガタイな野球を
感
じるには下校級にちょっといたけど、あのそれぐらいでみたいな、あれもあの頃もみんな体作ってたからギリガタイが良かったけど、うん、なんかガタイ良くすると同時になんかいかつくなっちゃうみたいな、その高校球児っぽい爽やかな感じのがたいいい子があんまりいないなっていう気がしてて、
誰が、いやオミくん確かにいいですね。
あとはあの北斗をノムタンにする案もあった。
やばい
泣き袋採用でノムタン
にする。何そんなことするの
あとは俊介を、
北斗ノムタン
俊介をあの中の人柄採用で、あの福松凛くんってあの
元気な子が、
虎ノ助と仲いい子
だね。人柄採用は凛くんかもな。
凛くんすごいやさおなんですよ。めっちゃジェントルマンで気が回る。
なんか顔は勝ちじゃないですか。
そうそうなんです。
あ
勝ってめっちゃ大型犬だから勝つなっていう、うん、
でもマジでなんかみんなにもこうやってなんか嘘のキャスティングをしてほしいなっていう風に思う、なんだろう、作品 BL 作品だから、うんうん、ぜひみんなもあの青と影を読んでください。絶対に今買ってください、うん、これを聞いてる人は。
そうだ、一個フォロワーが言ってた案があって、ちょっとそれも一個紹介していいですか。
あ、ありがたい、はい。
北斗が尾身くん、俊介が西垣翔、うん、誠が草川拓也。
俊介西垣翔やばい。
で、草川拓也も結構そうだ誠だって思って、あの感じ。
ああ確かに。
反発の頃の草川拓也ってめっちゃ。
いや。でも西垣は結構の子はあり、はい、雰囲気的に。
うん、そう。西垣ありだなって思って、私は西垣を絶対に DL からというかクリアドラマから逃すつもりはないので、
はい、
のんけすぎるから最近、
そう最近ちょっとのんけに寄りすぎてるので、
うん、
そう分からせたい分からせたいちょっとダメだよ、どんどんあのあれなんですけど、そうあの勝木慎太郎というすごい役を彼は幸運にも手にしたからにはちゃんと BL の神様に恩返しをしないといけないと思ってて、
はい、
涙出た。
結構真剣になんかその彼の持ってるポテンシャルをもっと BL に欲しい、
う
ん、勝木
慎太郎、うん、そうですね
って本当に思ってて、そうもっとやれるはずって思ってるから、
うん、
ぜひ帰ってきてほしいなって、
うん、はい、
それこそ夏のテレ東あのドラマネクスト枠とかで12話かけて30分になっちゃって、はい、やってほしい、
やってほしい。だってほら BL で得たもの、うん、BL で得た名声は BL に返さなきゃいけないじゃないですか。
そう、なんであのいつかきっと本気キャスティング会議やると思うので、 あのもし心当たりがある方はこちらまで、あの真剣部のマシュマロとかまで逆転欄をお願いします、はい、みんな読んで、本当に2巻で2巻まで出てて、でもう3巻も今年中に出るらしいので、
12月に出るから、
そう12月に出るんで、まだ続く、三角形まだ続くみたい。
しかもこれからもう一人ベッド
が多分出てくる、
またありますよ場が。
そう、ちなみにそこ、その関西弁の子はフォロワーが大倉孝人にやってほしいって言った。ああ、口の悪い関西人、大倉孝人にやってほしいって言ってた。やばい、言ってほしい。孝人くん
も。あそこもあそこで、
うん、
ありそうでもですもんね。そう、大阪も大阪で、なんかさ、
絶対ある。
萌えがあるし。
そう、あの、弱ペダみたいになってると思う、多分。学校ごとに。各学校一ペアずつ名物カップルが多分いるから。
そうそうそう、
そう、あの
てかこれ今んとこ出てきてる三角形の3人の名前がそれぞれ、南誠が琴座のベガー、
そう
で俊介が和紙座のアルタイル、
はい、
でこれ白鳥でしたっけ、白鳥北とかも白鳥座のデネブだから、もうまんま本当に夏の大三角形なんですね。
そう。で、あの、ついでに言うと、原因は自分にある、大倉孝人が在籍してるグループに、うん、夏の二等辺大三角形っていう、三角形のファングがあるんですよ。もう、やるべき。わかんないけど、ね。
本当にさ、なんか条件がちょっとすごい、ね。
そう、それすぎて、
まあ、今年の夏、まあ、やるからうちらが勝手に
勝手にやるので、もう役者は揃っているから、
そう、大丈夫、夏ビールがないよと言って落ち込んでるそこの皆さん、大丈夫、青と影のがありますよ。
ないなら読んで読んで妄想して、君の頭の中で夏ドラマをやればいい。そう、君だけの夏ドラマを
作る。そう、作ればいいんですよ。
本当に面白いので、野球漫画としても、野球をすごい分かりやすくやってるかというとあれかもしれないけど、野球と恋がちゃんと
やってる。野球激アツシーンありましたよ。
野球としてはなんか激アツ、そのなんかすごい細かいプレーとかがあるわけではないけど、その野球と恋の絡み方 としてはすごい王道な感じ。たっちゃん、みなみを甲子園に連れてってみたいなぐらい、俺たちが夢見たあの展開を BL でどまっすぐにやってる
ので。でも本当にめっちゃすごかったんで、うん、今度嘘キャスティング会議もして、あの嘘脚本会議もしましょう。
しましょう。
ね、全部 あの企画書とか本当に書いて、あの全部のボーイズラブを作る可能性がある。優先度が高い順から送りつける。
NBS とテレ東とあとは
そう
カンテレとか、
そうそうカンテレつけ
た、あとそう ABC とかシガードップライフ、
信じらんないぐらい地方局とかにも送りましょう。やりませんか、
TVK とか、
ですか、
独立とか独立局とかにも片っ端から CBC とかどうですか、大変
ってもらうしかないから。
やってほしい、本当に。
本当ね、なんかドラマがさ、ないじゃないですか、最近やっぱ。
はい。
私たちは、本当はドラマを見るためにさ、この部活をやってんのに。
うん。
そう。
ないと話すことないんだもん。
ドラマないから、
うん、
あ、もうそろそろね、作ろうねっていう。
そう。
そう、なんかフォロワーが言ってたんですけど、このめっちゃ映画が多い流れ、なんか、うん、タイドラマが一時期ものすごい勢いで有料配信に格納されていった時みたいに、これからどんどんお金を出さないと見れなくなるんじゃないかみたいな、そういうこう、お金の流れというかビジネス形態になっていく、うん、ビジネスモデルになっていくんじゃないかみたいな予想を一個説ですけどしてた人がいて、あ、確かに、で、そのタイ BL が実際そうなっていったっていうことを思い出して、そういう可能性もあるかもなって思ったのと、 なんかドラマの私がドラマをやってほしい理由って、こう月花の中のミワとかにもあったんですけど、うん、そのテレビで偶然そういう自分に近い物語を見ることによって、こう自分だけじゃないって思うとか、自分のアイデンティティを知るきっかけになるとか、周囲の人が知るきっかけになるとか、そういうところに意義があると思ってるので、
うん、
苦しいなって思ってるから、本当にドラマでやってほしいし、どんどん全国区でやってほしいって改めて思ってます。
うん、
ど
ん
ど
ん
映画、うん、映画って私も本当に見に行かないタイプの人間で、家もそういう感じなので、もうなんか金曜ロードショーに来るまで見ないとか、だからドラえもんを1年後に見る家庭だったんで、うん、それはちょっと悔しいなって思うので、
うん、
お金がある人しか見に行けない、見れないものになっちゃうとやっぱり良くないかなって思うから、ドラマをやってほしいって改めてここに表明します。
はい、
はい、
なんか素晴らしい、その通り。
そのために
やってる。映画って、そういうお金、金銭面もそうですし、すごいこう自分から見に行こうって思わないと見れないじゃないですか。う
ん、あとなんか
受動的にならないと。
そう。だし、BL 映画ってマジでこの辺でやってない。静岡でマジでやってない。うん、本当に、眠るバカですら、まあ、眠るバカはちょっと配給が、ちょっと、その東方系とかじゃなかったのもあるかもしれないけど、そう、なんかパーフェクトプロポーズとかも、ポイントとかも全然やってないので、そう、まずそのために上映、そのチケット分ぐらいどっかに行かなきゃいけないとか、
うん、
し、とか地方だと上映時期がずれるとかで、なんか、その見に行った人とのちょっと温度差が出ちゃう、その時期がずれることによって、うん、とか、なんか普通に忘れちゃうとか。
うん、
同じタイミングで見て同じように盛り上がるっていうことができないのに寂しい、機会損失だなって思うので、うん、そのドラマで
本当にマジで
やってほしい、
めっちゃその通り、
そう本当にそうだし、なんかテレビドラマだともうテレビつけてたら流れるじゃないですか、
うん、
だから、本来のこの想定してる、何、視聴ターゲット、視聴層みたいなところじゃない人も、うん、偶然的に、能動的に見せることができるんですよ、テレビドラマって。だから、そこの、なんだろう、意義がすごい大きいなと思うんで、
うん、
全国区のプライム帯で見たいんですよね。
うん、なんか結局そこですよね、私たちってそのただ家でテレビを見てるだけで、そのそれをやそのテレビをつけたっていう行動してる人みんなに嫌おうなしに届くものが、うん、ボーイズラブであってほしいっていうのが一番でっかいとこなわけで、
うんうん、はい、
自分からないと見れない、触れられないっていうのは私たちが本当に望む形ではないし、うん、それだなんていうのかな、なかなか進まないよねっていうのがやっぱありますよね、映画って偶然の出会いで出会えるあれじゃないから、
うん、
テレビは映画って、
うん、あ、映画館にこう一日中居座って、もうなんかそこでやってるやつ全部見るみたいなことをしてる趣味の人とかじゃないけど見ない、ね、多分偶然見ることでない、う
ん、そうですね、
やっぱ映画ってちょっとこうある種の別世界というか特別な体験というか、
うん、
そんな感じだし、やっぱりちょっと興味がないと見に行かないので、
うん、
それだと本当に意味がない。なんか日常にしたいんですよね。
うん。
ボーイズラブとかガールズラブを。
うん。閉じ込めたくない。
別に、そう。意味があるとかないとか問わずに、もう、なんだろう。もう、すり込みたい。
普通にあるものなんだもん。なんで、
そう。
なんでボーイズラブとかガールズラブだけ隔離されなきゃいけないんだっていう感じなので、
うん、
同じように、そう。
だって
です、ね
ね、だってローカル局の1時とか 2時とかなんて本当に好きな人しか見ないですから
本当にファンしか見ない、
うん、でもさ、そういうのはさ、なんだろう、テレビでやってるっていうのだけで、まあ、基本的にオタクしか見ないですけど、
うん、
たまたまテレビをつけた人に届くことも、まあ、ゼロじゃないじゃないですか、
うんうんうん、
映画はそれが完全にゼロになっちゃうっていうのが、
うん、
やっぱりネックだよねとは思いますよね、
うん、映画でやるべきテーマもあるし、うん、映画の方が向いてる話もある、うん、もちろんあるけど、うん、全部が全部映画になっちゃうのはちょっと
あんまり良くない、
良くないなって思いますね、
うん、そんな感じかな。なんか
あと映画
真面目の話で閉まっちゃいましたね
そう、あと映画もう一個、純愛上等
忘れてた。
あ、
そう、映画といえばもう一本、純愛上等
がめっちゃ忘れてた。
そうありますよ。最後ちゃんと
あれ
なんか楽しみな話で終わろう
あれめっちゃ普通に原作読んだけどマジアロハすぎるし十太郎すぎるんでなんか普通にあのアロハ燃え部なんで楽しみ
アロハに燃え部にするぞ。
本当にそう、そのために行きますよね我々ね
そうですね、我々アロハくんに出続けてもらわないといけないので、
はい、
アロハくんの BL 障害の新たな一歩ということで、
はい、
いやだってそもそも今アロハが歩んでる BL ロードめっちゃ明るいですからね一人目がさだビッチのゲイみたいなこういうとこでさ、
うん、
がさあの昭和のゲイでしょ3人目がさオープンディーバイのさお姉ちゃんみたいな役ですよどうなってんもうエースすぎ、
すごい。
今国内で最も華々しいボーイズラブロードを歩いていると言っても過言ではない。あとは作品、めちゃめちゃ良い作品にもう一度恵まれれば、
うん
うん、
だから純愛上等には、まあ、期待半分開発ってことで、まあ、不安半分みたいな感じですけど、
うん
うん、
せっかく新しい取り組みなんでね、
うん、うまくいってほしい。
なんか盛り上がって面白い感じになってくれたらいいなって思いますよね。
うん、
うん、
そ
こがうまくいったら鈴木浩介が再に入った意味があるかもしれない。
帰ってきてくれるからね。
はい、
よかった。純愛上等の話めっちゃ忘れてました。
そう、
せっかく原作読んでさ燃えたのに、ある程度
多分今日話さなかった、話さないまま行っちゃうと思って、別にすぐ続報が出るわけでもないから。
危ない危ないね。純愛上等もまあ映画ですけど、そろそろね、私たちはドラマが欲しいよっていうことで、はい、ボーイズラブドラマが見たいよっていうことで、ここで聞いてる偉い人がもしいたらね、あの今すぐドラマを作ってください。
はい、
はい、
もうそのためにやってますから、私たちあのこれを偉い人に届けるために始めてるから、
はい、
一個
一人でも、
そう、あのツイッターのオタクの独り言じゃなくて、ちゃんとこと形にしようよってことで始めて
る、はい、
権力を持とう、
ね、もしねこれを聞いてるね、いろんな人いると思うんですけど、もしご興味あればハッシュタグボーイズラブ真剣部で、
はい、
感想を言っていただいたり、マシュマロね、ちょいちょい来てますよね。
来てます。
ありがたいことに。
ありがたいことにいただいてます。
ありがたいです。
なんか、
あのいっぱいマシュマロなどもね。
そう、
はい。
マシュマロが届いて初めて、あ、こういう人も聞いてるんだって思うこと結構あるので。
うんうんうん。
そう、あの、全然、あの、
いっぱい欲しい。
なんか、感想とかでも全然何でもいいので、
うん、
なんか、面白かったぜ、みたいな。私もこう思うぜ、ぐらいで全然。いいので、
うん、
気軽に送ってください。
はい、
はい、で今週というか今回の回のクリアソング、うちらのクリアソングは何ですか。
はい、映画眠るバカからですよね。
はい、
うん、あと私見てない人なんで、見てる人が私分かってないんで、本当に曲名とかいろいろあって、
眠るバカの、
はい、
なんか劇中か、 で本当に眠るバカっていう曲があるんですが、
はい、
これがね、まあ、映画見ていた漫画読んでる方とかならまあ分かるかなっていうふうに思うんですけど、まあ、この曲のね生まれた経緯みたいなやつとかさ、最後のシーンとかもトータルに見てもうちらの中でもあまりにもガールズラブだったから私とマキさんであまりにもガールズラブになったんで眠るバカだから、やっぱ今回もうちらのクエアソングとしては眠るバカ、ぜひ眠るバカ音楽集がねサブスク各種サブスクで配信されてるので、うん、眠るバカぜひ聴いてみてください。
はい、
こんな感じですかね。
ですね。
はい、では今回もお相手はのこと
マキと
みかんでした。ではまたいつか、いつか近々いつか
はい、近々いつか
近々いつか、
うん、次はさすがにもうちょっと早く、
はい、
出すぞ、
はい、
出すぞ、おお
じゃあまたバイバイ。
はい、ありがとうございました。